はい、ハンドベルの皆さんありがとうございました。またその前の聖歌隊の賛美もありがとうございました。クリスマスが近づいているなという感じがしていいですね。さっきもちょっと話してましたけども、まあ、この時期になると少しこう空気が冷たく、ね、なっていくんですけども、まあ、だからこそなんかこう音色が澄んでいくっていうかね、そんな感じがしますね。そしてまたこう教会に来て、リースを見たり、またハンドベルを聞いたり聖歌を聞いたりすると、心が温かくなってくるなという感じがします。来週はファミリークリスマス、まあ、もう今日からなんかクリスマス礼拝って感じですけどね、はい、で、まあ、再来週がクリスマスの礼拝ということにはなるわけですけれども、また続けてお集いください。お話しする前にですね、今日皆さんにお配りしたと思うんですけども、出会いというこの教会が発行しております新聞ですね、このご近所に、約1万枚今日の新聞の売り込みに入っております。ご近所の方は入っていたと思いますけども、入ってなかったですか、入ってましたか、入ってましたかね、はい、で2ページ目にですね、南アフリカのラグビーのね、この間のラグビーの南アフリカのキャプテン、シア・コリシっていう選手の証が載ってます、はい。まあ、ご存じない方もおられると思いますけれども、彼は大変熱心なクリスチャンで、ちょっと見えにくいんですけど、ここに写真があるんですけどね、このリストバンドにマジックでしょうかね、なんか十字架を書いてるんですね。もうちょっとちゃんとこのしたものでしてりゃいいと思うんですけど、なんかいかにもマジックで書いたという十字架を、書いてね、いつもこう試合の途中にそれに口づけしたりなんかしているんですけども、非常に貧しい地域で育った人のようですけれども、しかし、幼い頃から、おばあちゃんに連れられて教会に通って、しかしその人生の本当に大変な時に、心からこのイエス様を受け入れて、そして、今は神様の栄光のためにプレーしているというようなことが書いてありますので、ぜひお読みください。それからちょっとこれはとても残念なお知らせなんですけれども、週報のお知らせの一番下に書いてあるんですけれども、先週の日曜日の夜ですね、広葉町の広島福音自由教会の広葉チャペルの灰高牧雄先生の奥様の恵子先生が召されました。68歳でした。今年の5月にですね、体調が悪いということで病院を受診された時にもうすでに胃がんでステージ4であるということが分かってですね、まあ、余命6ヶ月と宣言されて、宣告されて、まあ、本当に 6ヶ月ぐらいではあったんですが、天に召されました。この福音自由教会の宣教、そしてね、教会の拡大に本当に多大な尽力をなさった、まさに神の器でありましたけれども、静かに天に召されまして、先生やまたご家族、そして特にね、教会にとってはとてもこれは大きな出来事でありますので、この教会に主の守りがあるように、慰めがあるようにお祈りいただけたらと思います。さて、今日からクリスマスに少し関係するお話をしたいと思うんですけれども、もちろん今日もこの今年1年間皆さんと読んできた人生を導く神の知恵からのお話なんですが、今日お話しするところは12月15日以降のところなんですね。ですから皆さんはまだお読みになっていないところではあるんですけれども、私この本を最初に読んだ時にですね、結局ケラーはここから先のことが言いたかったんだろうなと、思いました。長い、序章があって、一番言いたかったのはここだろうと思うところなんですね。まあ、皆さんまだ先読まれるのは来週以降のところではありますが、 まあ、ケラーの本当にこう彼の一番言いたかったこと、一番知ってほしかったこと、知恵とは何かということをですね、本当に力込めて語っているところではありますので、ぜひしっかり読んでいただきたいと思いますが、まあ、今日はその少し予告のような形になるかもしれませんが、本当にこう一日一日もう何度も私も繰り返して読んだところではあるんですけれども、神の誠の知恵イエスを知るという単元が12月15日から31日まで続くんですね。この1年知恵ということについて主に箴言から学んできましたけれども、その神の誠の知恵は実はもちろん箴言の中に書かれてはいることだけれども、その誠の知恵が姿をとって現れたのはイエス・キリストであるということでありまして、そのキリストにどのような形で神の知恵が現れて、そのキリストとの関わりが私たちが本当の意味で賢くなる知恵を得るためにどのように大切であるか、どうすればよいのかというようなことをですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、今日のタイトルはキリストの愚かさというタイトルなんですね。キリストこそが知恵だと言いながらキリストの愚かさっていうのもちょっと変なタイトルのようですけれども、しかし、お話を聞いていただければその意味がお分かりいただけると思います。で、箴言はソロモン王によってまとめられたと考えられています。もちろん諸説はありますけれども、一般的にはこのソロモンがまとめたと考えられているわけですけれども、しかしイエス・キリスト自身がですね、こうおっしゃってるんですね。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。ルカによる福音書ですけれども、これはイエス・キリスト自身の言葉なんですね。ご存知だと思いますけれども、ソロモン王のところに南の女王、アフリカの人でしょうかね、が、その知恵を聞きにやってきたという記述が旧約聖書に出てまいります。彼女だけではなくて世界中の人たちがソロモンのその偉大な知恵を聞くために集まってきたと、たくさんの土産を持ってきてやってきたという話が旧約聖書に出てまいります。それぐらい彼の知恵、彼の言葉は素晴らしかった。一度聞いてみたいと思って、世界中の人が集まってきた。その中の一人がこの南の女王と言われる、南の国の女王と言われる人ですが、彼女はこのソロモンの知恵を聞きに来たと。でもイエス・キリスト自身がですね、ここにソロモンに勝るものがあるとおっしゃってるんですね。自分からはっきり言うっていうのはよほど自信がないとできないと思います。もう限定してるわけですから、ソロモンに並ぶかもしれない、ソロモンより少しは優れているかもしれないということじゃなくて、私はソロモンに勝るものだと、そうはっきり言われているわけですね。で、確かにそのイエス・キリストの時代の人たちは彼の教えに驚いたということが何度も書いてあります。例えばルカの福音書の4章には、人々はその教えに非常に驚いた、その言葉には権威があったからであると。ただ知恵にあふれていたというだけではなくて、その言葉には権威があった、何か近づきがたいような、本当に揺るがない言葉の重みといいますか、そういうものがキリストの言葉一つ一つにはあったんだろうと思います。で、このイエスはソロモンに勝る、イエスの知恵はソロモンに勝るということを、ちょっと明るすぎて見えにくいかもしれませんが、ケラーはこの16日のところに比較しているんですね。お持ちの方は見ていただければと思いますけれども、ちょっとそこを読みたいと思いますが、箴言はソロモンによってまとめられました。ソロモンは神が悪者を罰するのを 待つように言いましたが、24章の11節、これ箴言ですね。ソロモンは神が悪者を罰するのを待つようにと言いましたが、イエスはご自身で彼らの罰を引き受けられました。ソロモンはこの神の罰は必ず悪者に下ると言ったから、それを待ちなさいと言ってたわけですね。しかしイエスはご自分でその悪者の罰を引き受けて十字架で死なれました。またソロモンは神は抑圧された人々の擁護者であると言いましたが、神は抑圧された人々の擁護者であると言いましたが、イエスは不義の犠牲となり抑圧された者のまさにその場所に立つためにやってこられました。ソロモンは神は人々弱い人たち、抑圧された人たちの擁護者であると言いましたけれども、イエスはその抑圧された人々のその場所に来られた、彼らのその真中に来られたということですね。またソロモンは私たちの心に彼の教えを書き記すように呼びかけますが、イエスは私たちの心に神の言葉を書き記すため聖霊を送られますと、コリントの 3-3 に書いてある。ソロモンは今から言うことをよく書き記して覚えなさいよって言ってるわけですけれども、イエス様は私たちの心にその神の知恵、神の言葉が書き記されるように聖霊を送られると、まあ、イエス・キリストご自身の霊であると言ってもいいかもしれませんが、そのようにして私たちの心にこの神の知恵が書き記されていくようにされていると。ソロモンは私たちの意思を働かせて従うように呼びかける。あなた方の意思を用いて神に従いなさいと呼びかけますけれども、イエスは私たちが正しく願い従うことができるように聖霊を送られます。ロマ書の8章。ソロモンは頑張って神様に従いなさいよと言ってるけれども、イエスは私たちが神に従えるように聖霊を送って私たちを助けてくださると言われました。またソロモンは理想的な王の絵を描いている。理想的な王とはこういう王ですよということを語っていますが、イエスは真の王でした。そのまさにソロモンの描いた理想の王そのものであった。またソロモンは自分の知恵に従うことができなかったんですね。ソロモンはこれだけの知恵者であって世界中の知恵を集めて人々に教えた。そしてそれをみんな聞きに来た。でも最終的に彼はその知恵を実行することができず、つまずいてしまうわけですね。しかしイエスは神の知恵の完璧な見本となられました。でもイエスはどうでしょうか。その神の知恵の完全な見本、その通りに生き、その通りに死なれました。またすべてのソロモンはすべてのまたすべての奴隷の首輝きを私たち奴隷の首輝きから私たちを自由にするために死なれました。ソロモンは人々に重い首輝きを負わせて宮殿を建てさせたり、いろんな国を繁栄させるために人々を使って、最終的に彼の次の代の時にその不満が爆発するわけですけれども、イエス・キリストは自ら私たちの首輝きを負われたし、そして私たちの首輝きを自由にするために死なれましたというようにですね、こうやって比較してみても、ソロモンは確かに偉大な知恵者であったけれども、イエス・キリストご自身がまさに知恵そのもの、全く欠けのない完全な知恵であったということがわかるわけですね。イエスはソロモンに勝る方、知恵であったということですが、イエスは知恵そのものであられたということですね。ヨハネによる福音書1章の14節にあるように、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見たとヨハネは言っていますが、この言葉と訳されているのはいつもお話していますけれども、ギリシャ語のロゴスなんですね。ロゴスっていうのは知恵という意味です。どういう日本語に当てていいかずっと聖書翻訳者は困っていて、 言語の言という字をこう今当ててますけれども、そもそもはロゴスなんですね。知恵なんです。この世界万物の基本原理という意味なんですね。その万物を生み出した、そして万物を保っている、その知恵そのものが人となったとヨハネは語っているわけですけれども、ですからイエスがその完全な知恵者であるのは、まあ当然といえば当然なわけですね。この世界をお作りになった方ですから、その知恵が私たちのところに来られたわけですね。で、ちょっとこの12月17日のところに少し面白いことが書いてあるんですけれども、マタイによる福音書の11章の18節と19節ですが、ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれているといい、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明されるってこう書いてあるんですね。でこのそのって訳されている言葉は、英語の聖書だとこれは she なんですね。それは彼女なんです。日本語だと彼女とは訳されてないんですね。でそのっていうのは実はこの知恵のことを表している。で、箴言においてはこの知恵はですね、この一人の女性にこうなぞらえているんですね。その一人の女性の姿になぞらえられていて、でここでイエスがこの、しかし知恵の正しさはその働きによって証明されていた時に、そのそのっていうのはその知恵である一人の女性のことを表している。だから彼女の働きによって証明されると。だからまあ、そのおそらくここで「死」と言っている時には、その信玄全体の知恵のことをイエス様は意識されているんじゃないかなというふうに考えられるわけですね。でもその知恵が正しいかどうかっていうのは、その働きによってそれが実際に行われた時に証明されるんだと。ただ言ってるだけだったら誰でも言える、書き表すだけだったら誰でも書き表せる。でもそれが実際に行われて初めてその知恵が正しいかどうかが分かるんだと、そうおっしゃっているわけで、まさにそれをこの、まあ、公言通りですね、イエスは自らの生涯を通して自らの知恵の正しさを証明されたわけであります。この世の知恵と誠の知恵の違いということですが、これはコロサイ書の2章の2節から3節に、それはこの人々が心を励まされ愛によって結び合わされ理解力を得られ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れていますと、これパウロが言っています。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに書かれていると。でこの20日の記述の中でですね、ケラーはとても大切なことを指摘しているんですけれども、この世の教師たち、この世の知恵者たち、あるいは宗教家たち、あるいは哲学者たち、この世の指導者たちは単にその教えを暗記してその通り生きるように導くと、こういう教えがありますよ、だからこれを覚えてその通りしなさいと、こうやったらうまくいきますよ、そういう話は山ほどあるし、そういうことを人間の知恵者は言うわけですね。でもイエスは知恵と知識という無限の宝物は彼のうちにあると。ここがそのこの世の知恵とキリストの知恵の違うところ、この世の知恵者と誠の知恵者であるキリストの違うところです。つまりこの世の知恵者はいくら頑張ってもその外から取り入れたものを、まあ、自分なりにアレンジして、まあ、発表して、ああしなさいこうしなさいっていう、いうわけですね。でもイエス・キリストはもうそのものが知恵だから、うちにあるわけですよね。もうそこが決定的に違うと。なので知性を持って学ぶことと同様に、彼との人格的な交わりを通して彼の知恵が私たちの心に宿るのですと。ここがすごく重要なところなんですね。ここの世の知恵 まあ、本であったり、今だったらインターネットであったり、あるいはまあスピーチを聞いたり動画を見たりして、いろんな知恵をこの世の人たちは私たちに教えてくれますけれども、それはあくまで情報として私たちの中に入ってくるだけですね。だからこうしましょう、ああしましょうということが分かる。でもイエス・キリストは私たちの内に内在されて、そして私たちと永遠に共にいてくださる方ですよね。その方の中に知恵があるわけだから、彼との人格的な交わりを通して彼の知恵が私たちの心に宿るんだと。これがこの世の知恵と誠の知恵の決定的な違いなんです。つまりイエス・キリスト、誠の知恵であるイエスキリストを宿し、そのイエス・キリストとの交わりの中で私たちはそのキリストを通して本当の知恵を身につけていくというか、本当の知恵が私たちの内からあふれてくるというか、こういろんなものを学んだり聞いたりして身につけるものじゃなくて、むしろ内側からあふれてくるもの、それが誠の知恵だと。それがこの世の知恵と誠の知恵の違いだということをですね、まあ最初に言いましたけども、この12月14日までのところはもちろんこの世の知恵ではありませんよ。神の知恵ですからね。神の知恵として箴言を語ってるわけですけども、あくまで箴言はそのイエス・キリストではありませんから、イエス・キリストはまさにその箴言を体現された方ですね。でその方を私たちのうちに宿すことによって、まさにこの箴言も含めた神のすべての知恵をうちに宿して、そしてその方との交わりを通して私たちはその知恵を体得していくことができるんだということを言ってるわけですね。そしてそのイエス・キリスト、私たちのうちにともおられて、私たちの本当の知恵として、私たちを内側から導いてくださる方、その方の知恵とは私たちのこの世界の常識とは実は真逆なんだということですね。ここがとても重要なところです。で12月21日に出てくる21から22、23とキリストの愚かさというタイトルで1、2、3と出てくるんですけれども、21日の箇所はコリントの手紙1の22から25ですが、最初の1の18からですね、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。彼の愚かさは人よりも賢く、彼の弱さは人よりも強いからです。神の力、神の知恵であるキリスト、そしてその愚かさは人よりも賢い。もちろん彼の中に愚かさはありません。彼の弱さは人よりも強い。彼のキリストの中に弱さはありませんが、しかし人と比較できないほどの知恵であるという意味で、彼の愚かさは人よりも賢いと言っているわけですけれども、そのキリストの知恵というものはこの日の2段目のところに書いてるんですけれども、十字架は聖なる知恵の常識とは逆さまの性質を示しています。常識、この世の常識とはキリストがもたらされた知恵は逆さまなんだと、逆なんだと。それは登るための道は下り、頭になるための道は奉仕、幸せを得るための道は自分のためではなく他人のために幸せを求めること、本当に金持ちになる道は富を与えることだと。これが イエス・キリストの受肉と十字架と復活によって与えられた真理であると、まさにその知恵そのものであると、この世が言っているのは、もし、上に行きたければね、登りたければどんどん上に行きなさい、頑張りなさい、努力しなさい、上を目指しなさいという。でもイエス・キリストはその代わりに下ってこられた。神の位を捨て下に降りてこられた。幸せになるため、頭になるためには奉仕しなさいと言われた。私は使えるために来たんだと。頭になりたい人は使える人になりなさいと言われた。幸せを得るためには自分のために幸せを求めちゃいけない、人を幸せにしなさいと言われた。金持ちになりたかったら自分のものを全部吐き出して他の人を金持ちにしなさいと言われた。だから真逆なんですね。この世の常識、この世が教えていることとは逆のことを言われた。これがまさにキリストの常識であり、キリストの知恵であると言われてみたらそうなんですね。でも私たちはそのキリストの姿というものをですね、どれぐらい真剣に受け取っているかと、それぞれの生き方の中にこのキリストが私たちに示してくださった真逆の、この世とは真逆の真理というものがどれぐらい受け入れられてその通りにしようとしているか、もしかしたらどこかで、人よりも目立とうと思い、人よりも良い暮らしをしようと思い、あるいは人に使えるよりも使えられたいと思い、この世の常識はそうですからね、ちょっとでも稼ぎましょう、ちょっとでも豊かになりましょう、ちょっとでも人を追い抜いていきましょう。でもキリストはその逆をされてるじゃないかと。だからこの世で見ればキリストのやったことは愚かなわけですね。そんな愚かなことをして何になるのかとこの世の人たちは言うでしょう。でも実はそれこそが真理であるし、それこそが私たち人間の生きる道であるし、それこそが本当の幸せであるということです。キリストの愚かさの2番目は22日に書いてあるんですけれども、これはコリント書の 1-26-29 の一部ですが、彼は知恵ある者に恥をかかせるため世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。イエス・キリスト自身がこの世の流れに逆行されたと同じように、キリストの弟子たちもそうでした。ご存知のようにイエス・キリストが選ばれた最初のリーダーペトロは、あの生き残った11人の弟子たちの中で一番イエス・キリストを裏切った男であった。でもそのペトロを教会のリーダーとして選ばれた。キリストのやることは、まあ、へそ曲がりっていうかね、この世的に言うと真逆であるということですね。あなたは最大の失敗をしたので最高のリーダーになれる潜在能力を持っています。あなたの失敗は私の恵みの中に沈めなさい。そうすればあなたは驚くほど大胆で、また同時に深くへりくだったもの、そして立派な知恵者となれるでしょうと、まあ、これケラーが言ってるわけですね。イエス様の気持ちになって言ってるわけですけれども、これは私たちにとっても福音だと思うんですね。立派だからイエス様の弟子として用いられるわけではない。むしろ賭けが多くて失敗ばかりして、それこそイエス様を裏切るようなものであっても、だからこそイエス様は私たちを用いられるんだと。真逆ですから。だからいかにこうこの世が言っていることっていうか、この世の常識とイエス様の常識、これ真逆なので、この世の常識に支配されずにイエス様の常識の中に私たちが生きていくかということが、これこそが本当に知恵ある生き方だということですね。だからなかなか難しいと思います。いつもこの世の常識に私たちは支配されますから、どれだけこの世の常識を排除して、まさにイエス・キリストの常識を私たちの内からキリストによって溢れさせていただけるかということが重要だということですね。 キリストの愚かさとして3つ目に言われていることは、神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとっては神の知恵となり、義と聖と贖いとになられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。キリストこそが神の知恵であり、義であり、聖であり、贖いであると。私たちがどれだけ、義や聖や贖いを積み上げても、そこに行き着くことは決してないと。自分で努力をしても、そこには届かないと。というか、まあ、おそらく全然届く可能性すらない。でもイエス・キリストはそれを完成されていると。なのであなた方のためにイエスが完全で義なる賢い生涯を送られたこと、そしてそのイエスのゆえに神はあなたを抱きしめ完全に受け入れ無限に愛してくださること、その事実こそがあなたを賢くするために必要なものだ。だからちょっとこれをこのまま読むとですね、あ、何もしない方がいいのかっていう感じがするんですね。結局はもうイエス様が全部してくださっているんだから、何もしないでもいいのかというと、もちろんそういうことにはならないと思いますけれども、でも自分の何ていうかこう考えや能力や裁量で清くなろう、正しくなろう、知恵あるものになろうと思ってもそれは無駄だと言ってるんですね。そうじゃなくて、もう完成された方があるわけだから、その完成されたイエス・キリストがあなたを通して現れてくればいいということです。それこそが本当の知恵であると。それこそが本当に私たちが目指すべきもの。なんとあなたは知恵のある方ですねと私たちは思われたいんです。私の中にもそういう気持ちがある。なんと私は賢い人でしょう。なんと私はできる人でしょうと思われたい。分かってほしい。でもそれは愚かなことなんですね。実に愚かなこと。そうじゃなくて、あなたを見ているとイエス・キリストって素晴らしい方だと思いますね。あなたを見ているとイエス・キリストの知恵は素晴らしい知恵だと思いますねと、もし言われたらそれは大成功。それは本当の知恵。そう言われたいですよね。イエス、あなたが信じているイエス・キリストは本当に素晴らしい方ですね。あなたが信じているイエス・キリストによってあなたはとても素敵ですねと思われたら成功。でも人間のその愚かさ、まさに罪深さは、そうではない。私なんだと。認められたいんだと。知ってほしいんだと。そう評価されたいんだという思いがですね、常に、まさにそれは罪ですけれども、どこかでこう邪魔していくわけですね。もう完全な義であり、聖であり、知恵である方がおられるわけだから。私たちは最終的には透明になって、そのイエス様の正しさであり清さであり、その知恵の素晴らしさがこう私たちを通してあふれていくということがですね、最もこの目指すべき知恵者の姿だということになります。最後に、これもケラーの言葉ですけれども、要するに箴言は世界を作られた知恵なる方との親しい関係に入ることによって知恵を得るよう全ての人々に呼びかけているのです。そして福音はイエス・キリストとの関係によって聖霊なる神の内在をいただき完成された知恵を得るように呼びかけているのです。箴言の教えをまとめるならば、それはこの世界をお作りになった世界、この神との正しい関係、親しい関係に入ることによって私たちは知恵を得ることができる。でもそれはイエス・キリストがおいでくださったことによって人となられたキリストとの親しい交わりの中で聖霊の内在をいただいて、その完成された知恵を私たちが得ることなんだ。なんかこう話が振り出しに戻る感じしますけどもね、いろんなことを今年勉強してきました、ね、知恵についていろんな話をしてきたんですけれども、でもその知恵は結局はイエス・キリストに集約されてるから、そのイエス・キリストをいただいて、そのイエス・キリストの生き方であり考え方であり感じ方であり言葉であり行いであり、それが私たちを通して実現されていくことこそが本当の知恵なんだということをですね、ここで言ってるわけです。聖なる知恵はイエスがあなたにご自身を与えられたように、 あなた自身を完全にイエスに明け渡すことから始まります。これが重要なところですね。聖なる知恵はイエスがあなたにご自身を与えられたように、イエスは私たちのために自分を与えてくださった、私たちのために命すら与えてくださった、ならば私たちは自分自身をイエスに完全に明け渡そうじゃないか。どれだけ自分がなくなってイエスが表されてくるか、これが私たちが知恵あるものになるかどうかということの、まあ、バロメーターだということですね。この世の人々にはそれは一種の自殺行為のように思います。イエス・キリストにコミットする、イエス・キリストに全てを明け渡すなんて馬鹿げてると。じゃああなた自身がなくなっちゃうじゃないか、何のためにあなたは人として生まれたんですかって言われそうな気がしますけれども、実はそうじゃない。イエス・キリストに全てをコミットし明け渡すことによってことこそが私たちが本当の意味で人として正しく生きる、知恵あるものとして生きる道なんだということを覚えていきたいと思うんですね。お祈りします。天の父様、イエス・キリストは神の位を捨てこの地上に降りてこられた、そして十字架の上でその最後を遂げられました。何故あらゆる富を捨て最後の命までお捨てになったのか、そこに私たちの目指すべき道があるからです。私たちはむしろその逆を願っている。少しでも這い上がり、人から認められ、少しでも高い位置に登りたいと抗っている。どうぞその愚かさに気づかせてください。自分が幸せになるためにたくさんのものを手に入れ奪い溜め込もうとしている。しかしイエス・キリストは全てのものを捨て、まさに何もない姿でこの世を去られた。しかしそこに本当の富があることを私たちは知っています。神様、どうぞイエス様のその姿に、その十字架の姿にある誠の知恵を私たちどうぞ真剣に受け取らせてください。この世の常識からするならばそれは愚かなことです。しかしそこに本当の知恵がある、本当に賢い生き方がある、本当の幸いがあることを知っていますから、どうぞこの大切な真理をそれぞれがしっかりと受け止めて、与えられたこの本当に短いこの地上での生涯をどうぞ誠の知恵をうちにいただいて歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と御羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。